どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チョアチュア韓国語基礎講座第22回ということで、引き続きやっていきたいと思います。今回はですね、補助字編のナンバー2ということで、負荷を表すドについてやっていきたいと思います。基本的用法としては負荷なので、何々もってことですよね。はい。ということで、これもまたすごくよく使う種類になりますので、解説していきたいと思います。それではまず例文の方を確認していきましょう。どうぞ。
나도먹고싶어요。저사람한테도이거나눠줘요。
はい。ということで、私も食べたいですとか、あの人にもとか、こういうような形で、2つ3つ、2番みたいに、助詞反手と動をね、こう重ねるとかっていうのとか、そういったところもできるんですけれども、とにかく何々もを表すのがドということで、パッチムのあるなしで変化することもないので、非常にシンプルでね、使いやすい言葉かなというふうに思います。で、よくですね、ネイティブ同士の話し言葉の中では、ドってはっきり発音するよりも、ドっていうような感じ。例えば、ナドゥとか発音されることもあるので、これに関してはその言葉の流れの中でどういう意味なのか。だから、実際、ドゥっていうのだけで助詞っていうものはないので、そこでね、相手が何を言ってて、こう、ドゥって言ってんのかっていうところが判断できれば、あ、ナドのことかとかっていうふうに分かってくるかなと思いますので、これも慣れかなと。で、あとはですね、強調するっていう意味で、ある種の副詞についてその意味を強くしたり、明確にさせたりするっていうことで、日本語には訳されない場合が多いんですけど、こういう使い方もできるっていうところで覚えておいてください。まず例文確認していきましょう。どうぞ。
시간이없는데아직도안갔어요。정말운도좋다。
はい。ということで、実際にこのアジットっていうのはめちゃくちゃ使われることがありますね。まだっていう意味がアジなんですけど、これはもう本当にまだっていうのを表すだけなんですけど、アジットっていうことによって、そのまだっていうような感じの意味の強調っていうところがここで行われてるんですよね。なので、そういったところで実際に日本語ではまだもとか訳せはしないんですが、よく使われる言葉ではあるので覚えておいてください。これでもう強調する何々もっていうのは終わりなんですよね。なので、これだけでね、サパッと終わるのもちょっともったいないなっていうところがあるので、コラムっていうことで、実際にこのドっていうのは様々なフレーズに入り込んで、フレーズの構成要素に当たる時があるので、それもね、今回ちょっと盛り込んでみました。まずはですね、何々気度ちょっ肌っていうところで、何々したりもする、とても何々であるっていうようなところで、これはね、すごくね、使われるんですよね。例文の方確認していきましょう。どうぞ。
휴가때는여행을가기도합니다。
はい。ということで、これがね、一つ例文なんですけど、活気度波号とか、なんかそういうの聞いたことないですかね。こういうような感じで、行ったりもするしとか、何々気度肌のこの度が出てると思うんですけど、このフレーズの中にね、入り込んでちょっとね、使われてたりもするんで、このフレーズ自体はですね、結構ネイティブの人たちは使うので、まだね、僕たちその初心者レベルが使いこなすのはちょっとね、大変かもしれないんですけれども、どんどんこう会話の中とかでレベルアップしていけるように、一つ知識として捉えておいてください。続いてですね、何々るちどもるだっていうことで、何々するかもしれないみたいな感じで、何々かもしれないですね。例文確認していきましょう。どうぞ。
다음주는집에없을지도몰라요。
はい。これはですね、もう相当使いますよ。何々かもしれないとかっていうふうに言いたいときに、何々自度もらっていうことでね、ここに関してはですね、また後々文法講座とかでより深く解説していくと思うんで、今はね、あ、こういうふうに度がいろんなところで使われてるんだっていうところでね、覚えておいてもらえたらいいのかなと。実際ね、何々するかもしれないとか、何かしらの結局ね、意味の強調だったりだとか、負荷だったりだとかっていうところでこの動画登場してるので、そういったところでね、関連して覚えておいてください。それでは今日の例文をすべて確認していきましょう。どうぞ。
나도먹고싶어요。저사람한테도이거나눠줘요。시간이없는데아직도안갔어요。정말운도좋다。휴가때는여행을가기도합니다。다음주는집에없을지도몰라요。
はい。ということで今日は以上です。